これは昇天でキリストが天に変えられる姿であります。雲に迎えられてというのに回るとね、歓迎みたいな話になってくるんじゃないかと思うんですけども、この牛車に乗ってですね、月に帰っちゃったという話でありますけども、そういう話ではありません。この雲というのはですね、ユダヤ人にとりましたはっきりとした自覚があるわけですよね。これはシェキナーの雲と申しまして、旧約聖書の時代に幕屋において神様の臨在が表された時に雲が満ちた、栄光の雲が満ちた。それはまたソロモン時代にソロモンが神殿を建てた時、建造式の時にこの神殿に満ちた雲でありますね。あるいはイエス様が高い山に登られた時に、そこにイエス様のお姿が真っ白く輝いた。エリアとモーセがそこに現れた。やがてそこに雲が現れてですね、そして彼らの姿を隠してしまった。雲が去った後にそこにいつものイエス様がそこにいらっしゃったと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブがそれを見ました。私たちは栄光の目撃者だと、こういうふうに言っておりますね。山の上でしっかりイエス・キリストの神の栄光を見たんだと、こういうふうに後で証言しておりますけども、この雲なんです。これはシェキナーの雲といって、神様の臨在と栄光を表す雲なんです。また私たちはですね、この雲に迎えられてという時に、このユダヤ人である弟子たちはまさにこの雲に迎えられたイエス様は神の栄光の中に入られたんだということがはっきりと意識したんです。この雲は神の臨在と栄光の象徴ということなんですね。そういう意味なんです。弟子たちがなお天を仰いで見つめていたとき、二人の御使いが現れました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのはあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになると。またおいでになるとこう語った。イエス様はまたおいでになる。天に変えられたお方はもう一度おいでになるという。これがキリストの再臨と申します。キリストの再臨の約束ですね。再臨というのは再び臨在の臨、望むということですね。またおいでくださるということですね。この再臨というのは弟子たちにとって非常に大きな大きな希望になったわけですね。イエス・キリストという方は神であられたのに神の栄光を金繰り捨てて人となってこの地上に受肉と申します。体を肉体を捉えた受ける肉体受肉と申します。クリスマスの出来事ですね。生涯を歩まれました。最後は十字架にかかられました。そして三日目に約束通り、予言通り復活して、そして40日の間、復活のご自身を、天よりご自身をこの地上において表され、あのね、墓から復活なさった時にイエス様は直ちに天上に、天の座に引き上げられて使ったんですよ。どっか隠れてらっしゃって、現れて、で、昇天がこの地上生涯の終わりじゃなくて、すでに復活とともに天に帰られる。で、天からご自身を復活の40日々の間表されたんであります。そして弟子たちは、この復活のキリストが十字架に作られたキリストを生きておられるということをはっきりとこの知りまして、そして天に見送りましてですね、さらにこの地に再びキリストは来られという約束を当てにしながら、キリストは生きておられる。後にペンテコステがありますけども、聖霊と共にはうちにあり、共にあり、そしてやがてもう一度おいでくださる。これさえ、この希望の中に生かされて、全世界に出ていって福音を伝えたんですね。それから2000年経っているわけです。3節見てください。一生懸命一生の3節、イエスは苦難を受けた後、何ですか、十字架です。自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国を語られた。何ですか、復活の日々です。40日、9節、こう言われるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。昇天です。で、昇天ということがイエス様の十字架復活、これはまさに歴史的に歌うことができる事実としてのこの証言でありますが、これと並んでですね、昇天ということも、これ、弟子たちが見た事実なんです。 そしてまた、やがておいでになるという、この10節以降、11節は、このイエスは天に昇っていかれるのはあなた方見たと同じありさまでまたおいでになるという、この字、天に昇っていかれたという見たと同じようにおいでくださるというのを、キリストの去りというのは何か、空想的な出来事や、彼約束じゃなくて、事実として、受肉、生涯、十字架、復活、昇天、全部事実です。その事実の中に、最後の事実として、キリストをもう一度おいでくださって、そういうふうに、弟子たちは捉えているんです。そして聖書を書いているんです。サリンとは驚くべき、だから事実ですよね。これを私たちはしっかりと信仰を持って捉えておかなければなりません。なぜ再臨というんですか？なぜ再び臨むイエス様もう一度おいでになるというんですか？一度来られたからですよ。これ初臨と申します。イエス様はこの人類を人間を救うために、罪から救うために、救いとして旧約聖書の予言をことごとく予言を通して、救い主がやがてメシアにおいでください、おいでください、繰り返し約束された、その約束を成就する形において、歴史の真ん中に誕生した、クリスマス。これが初臨なんです。地上生涯を30数年生涯歩んで、十字架復活、昇天してください。ここまでが初臨です。そしてもう一度同じ姿でおいでください。これが再臨なんです。だから、初臨の歴史的な事実が、このイエス様が神の御子がこの地上を歩まれたという十字架の事実が、復活の事実が確かであるならば、再臨の事実も確かなんです。再臨は初臨を前提として約束されていることですから。皆さん、主がもう一度おいでくださる。ね、これをしっかりと聖書から、御言葉からその約束として、現実の約束としてしっかり私たちは受け止めたいと思いますね。いくつかのことを申し上げます。イエス様の再臨とこの私たちの希望ということですね。弟子たちが本当にこの約束、同じ愛様でまたおいでになる、またおいでになる、本当にこれは希望となったわけでありますね。再臨される主は昇天の時のありさまと同じように目に見える形で体を持っておいでくださるということであります。今皆さん、私たちは目に見えない形で聖霊によって信じる者のうちに宿っていらっしゃる。前、私が生きているのではない、私のうちにキリストが生きておられるのであると、こういう言い方をすることができるんですね。目に見えないけれども、本当に主は共に、見よ、私は世の終わりまで共にいます。聖霊において我らと共にいてください。だけどもその再臨の時には目に見えるお体を取って来られる。霊的な再臨というのは出来事じゃないんですよ。登っていかれるその姿を弟子たちは見てたんです。お体を持った昇天です。お体を持った復活でした。私たちは目で見て触って交わったというふうに言ってますけども、一緒に食事もした。霊が食事をするはずがない。触れたんです。霊に触れるはずがない。そのお体を持った昇天、同じ愛様でプラス、再臨の主がそのお体を持ってた。だけども、イエス様の生前のお体とはちょっと違うわけですね。それは栄光の、再臨の主は栄光を帯びて来られる。栄光のお体で来られる。ね、ここも私のことも大切なんですね。ルカの21章の27節には、その時大いなる力と栄光を持って人の子が雲に乗ってこれの人々を見る、ね、栄光のお体だ、見る、まあ、こういう約束がこの私たちに与えられているわけであります。じゃあですね、このイエス様の再臨の出来事と私たちの個人的な救いとの関わりは何かということであります。一言言うならば、イエス様の再臨の出来事、私たちのイエス様に救われたと申しますが、私たちの救いの完成の時なんです。完成の時なんです。私たちはイエス様を悔やたべてイエス様を信じて救われます。罪許され、清められ、神のことすら、天に 命の書に名が記され、天国籍を持ち、後で触れますけど。